みんな天才家チャンネル月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。Hello there and Happy New Year! It's your host Michelin Eddy. This is the January 1st issue. Today we are going to talk about things happened in the last year and our plan for this year. 1月最初のプログラムは昨年終わったことと今年私たちがやろうとしていることについてお話ししたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種。
皆さん、明けましておめでとうございます。はい、2021年始まりました。昨年はですね、みんな天才家機構のね、活動も動き始めて、いろいろなことがありましたが、すごく実りの多い年だったね。
はい、そうですね。いろいろとありましたね。
コロナでね、いろんなことがあって、大変なこといっぱいありました。けれども、みんな天才家機構はね、そのコロナのおかげでバッと広がったと言ってもおかしくはないよね。
はい。
でね、その中でそのコロナに対して不安を持っていらっしゃる方がいっぱいいらしたのね。だけどね、考え方とかその自分の生き方を変えて人生を大きく舵を切って生き生きしてる人っていう、その人生を変えていく人を目の当たりにした年でもあったね。
はい、そうですね。
すごいこうどんどん成長してる人いっぱいいるよね。
結構いますね。
でそういう中でね、なんかコロナのことですごい不安になってたんだけど、その視点を変えることとか自分にできることが増えていったら、なんか全然心配じゃなくなりましたみたいなそういう方がね、何人かいてくださるんだよね。自分のね、人生をどういうふうに生きていこうかっていうことにフォーカスしている、そういう人たちってすごいよね。
すごいですね。芯が揺れないというか、大体というかまっすぐですね。
そうそう、ね、去年私が学んだことで結構大きなことを学んだんだよね。でその中でね、一つはね、世の中に対する不安とか、相手の人に対するイメージとかね、考えとか、そういうのって、なんていうの、自分の映し鏡なんだなっていうことがすごい分かったのね。で、そういうのってね、頭の中では分かってても、実際体験して、あ、そうなんだっていうのが、こう、腑に落ちる。っていうのがね、すごい必要だなと思うんだけど、コロナに対してもものすごい不安になる人もいれば、そこでチャンスを見出す人もいるんだよね。
はい、そうですね。結構分かれるというか、大きく差がつきましたね。
そうだよね。そうなのよね。で、私もこういろんなお話を皆さんにさせていただく中で、一つの話をしていても同じ話を聞いてすっごい感動して涙してくれる人もいれば、ムカついたっていうことも言われることもあるんだよね。
はあ、はあ、
同
じ話をしているのに。
そうなのよ。そうそう。なんだけど、だからそれって その人が私を映し鏡にして自分を見てるもんね、
うんうん、
感情移入してるというか、
そうですね、そのミシュランエールの話に対して、
そうそうなのね。まあでも感情移入してもらったということはすごいありがたいことね。
そうですね、そこまで真剣に聞いてくれていたということですね。
そうそうそうそうそう、うんうん、なのでね、自分を物事を見るときの自分の感覚っていうものを客観的に見たらすごい進歩するんじゃないかなって思ってるね、
うんうん、
うん。あとね、もう一つね、もう一つも二つもあるんだけど、勉強になったことっていうのはね、やっぱりね、人を育てようと思ったらある面厳しくしないと一つ段階を超えられない場合があるんだなっていうのは分かった。
うん、それはどういう時？
それはね、春人くんがね、練習をめんどくさがった時のお父さんの厳しさ。ああいう時どう思う？
とかってやっぱ思いますね。俺は行きたくねえのにとかって。
うん、
だけどやっぱ行かないとできなかっただろうし、
うんうん、
まあやっぱ練習しようと思っても、うん、言い訳が先に出ると、行きたくねえなになりますね。
うんうんうんうん、自分の好きなことだったら頑張れるとか、はい、ワクワクする感覚があるから頑張れるっていうのは分かるんだよ、
はい、
うん、なんだけどそこである一定まで行ったら自分の壁を越えないといけない時があるじゃん。
そうですね、自分の限界が来て、うん、その壁を限界から突破するっていうのがありますね、
うんうん、でその時にね、いやこっから楽しくないからやめたになったらもったいないよね。
そうですね、あとちょっとなのにみたいな、
うんうんうん、だからね、指導する方としてはそこの壁を突破させるときは厳しくないとダメなんだなっていうのが分かった。
はあ、はあははあ、あとちょっとのところか、
うんうん、で諦めてバックするのはみんなしちゃうと思うんだよ、
はい、
普通にね、
はい、
うん、だけどその壁を越えるとなんか楽しい世界が待ってるとかね、うん、そういうことがあるんだろうなって思うね。で、それで厳しく引っ張っていただいたおかげで君の四国一周は
達成されたと。
そうそうそうそうそう。そう思うね。今パワハラとかさ、いう問題があるじゃん。
はい。
だから割とこう厳しく指導するっていうのは NG。
になってますね、世間的には、
うん、そうそうそうそう、どちらかという言えば褒めて伸ばす、
はあはあ、
みたいなトレンドがあるのよ。
へ
え、うんうん、褒めろ褒めろみたいなね、
褒めて伸ばせ、
そうそうそうそうそう、うん、なんだけどね、褒めて伸びるところはまあある一定までなんだなっていうのがよく分かったね。
ああ、うん、限界の壁が来た時には褒めて伸びないと。
そうそうそうそう、私だってやりたくないもん、こんなの好きじゃないもんって終わっちゃう。
ああ、そこでもう終わりみたいな。
うんうんうん。
で、まあ、そこで褒めたらそれは伸びませんね。
うんうんうん。まあそこでやめるんだったら本当に好きなことじゃないんだよっていう人もいると思うけど、だけどね、そんなことしてたらね、自分探しの旅に出てしまう。
ああ。
何かをやってても必ず壁は来るじゃん。
来ますね。
うん。うん、でそこで全部引き返してたんだったら本当に好きなもんなんか
できませんよね。
うん、そうそうそう、だから壁をね突破することはすごい大事、
はい、
うん、でそこで指導者は厳しくないとダメなんだなっていう、
まあ、甘やかしていたら壁から逃げるばっかりで、
うんうん、
でまた別の壁にぶち当たって逃げて、うん、を繰り返すばかりですよね。
そうそうそうそうそう、これがね世の中の大人も結構あるの。ね、いろんなマーケティングセミナーとかいろんなセミナーに出てはやめ、出てはやめする人、うん、あ、こういう感じなんだなって思うね。うん、なんかね、セミナー講師とかってね、こう人気が落ちたらダメじゃん。
そうですね。
そしたらね、あんまり厳しいこと言わないのさ。
あ、言えないのか。
うん、
あそこは厳しいから私はダメとかって。
そうそうそうそうそう。こんなのだと思ってなかった。楽しくない。ワクワクしないみたいになるじゃん。だからね、一旦ね、厳しく 言ってくれる人が本当なんだなっていうのはすごい思ったね。あの鬼丸さんは私にもすっごい厳しいじゃん。
そうですね、いいから早くやれって、
ね、うん、そうそうそうそう、うん、で最初は大喧嘩みたいな大喧嘩&すごい怒りまくるみたいな泣きはしないが怒りまくる、う
んうん、で口論になるみたいな、ね、
そうそうそうそう、うん、そんなことは結構あったけどね、うん、でも今となってはすごいこう自分のできることが増えてきた、うんうん、でそうそう、あのハルくんも言ってたけど時間に対する感覚が全然変わってきたよね私たちね、
はい、早くなりましたね、なんか、
うんうん、そうね、で何おもちゃ言うねんって
思いました、最初は思いましたよ
ね。うん、でそれでね、私ね、あの子供を伸ばすことはすごい得意なのよ。まあ塾の先生だしね、はい、だけどね大人の伸ばし方が分かんなかったの。
はあ、はあはは
あ、うん、大人をどうやって成長させていけばいいのかっていうことがね、うん、全然分かんなかったんだけどね。でそれはね相手に遠慮してるからだっていうことが分かった。
ああ、遠慮して相手の顔見ながらごっけ、
うんうん、
まあガツンといけばいいと。
ガツンといけばいいっていうほど単純なもんでもないんだけど、うん、だけどね、あの足りないところを指摘するっていうことはすごい大事だなと思ってね、
うんうん、
うん、でそういうことをねすごい学んだね。で、あのみんな天才化機構を始める前からそういうことはね思ってたんだけど、なんかどんどん実感してきたというか。
ここ最近？
うん、ここ最近特にね。すっごい厳しくなったもんね、私ね。
怖い。
怖いでしょ？みんな多分すごい怖いと思うよ。私のことね、
はい、
うん。だけどやれること増えてるでしょ、みんな。
増えてますね。
うん。
どんどん成長してるというか。
そうそう。
進化している。
うん。ほいで、私があんまり言わない人はやっぱりあんまり伸びないんだよね。
は
あ。うん。っていうの多分見ててわかると
思う。うん。うん、後ろから押して。してあげないというかね。
うんうんうんうん。そうなのそうなの。なんかだからね、その、それをね、私の話だけじゃなくって、これを聞いてくださっているリスナーの皆さんはね、あの自分の子供の子育てにも、こう、使ってほしいなと思うのよ。
このやり方というか。
厳しくあれっていう。
ああ。
うん。なんかね、いろいろね、こう塾のお子さんの話じゃないよ、
はい、
うん、で塾のお子さんの話ではないんだけど、すごい世話焼きなお母さん、
はい、
うん、
で何でもかんでも仕上げるみたいな。
そうそうそうそう。でそうしたらね、当然なんだけど生活能力のない子供が育つのよ。
そうですね、何でもかんでも全部やってあげたら。
そうなの。
子供は何もやらずに楽して生きてきたんで、
うんうん。でね、それなんでそんな風になるのかっていうとね、勉強させるためにね、あのそういう人がいるのよ。
ああ、片付けは私がやってあげるから勉強しなさいみたいな。
そうそうそうそうそう、そんな感じなのよね。で、そうやって育ってきて勉強はできるけど生活能力が全くないっていう若者が増えてると思わない？
そうですね、
うん、
なんか料理ができないとか、
うん、
洗濯機が回せない、洗濯機が使えないとか、
うんうんうん、あとあの某国立大学医学部の人たちが揃っている居酒屋の、うん、お兄さんたちがね、
う
ん、
そうですね、
うん、あんなにエリートがなんでこんなことができないんだっていうようなね、
思いますね、
うん、
大学生ですよね。
そうそうそうそう。
世間的に言うとエリートだけど、
うん、
居酒屋のまあ大将から見るとまだ使い物にならないってなるでしょうね、
うんうん、そうそうそうそう、そうなのよね。でそういう子たちを育ててっていいのかなってなんか
疑問に思った、
思ってる、うんうんうん、だってね、家事一般とか全然できない人と結婚してよ、
はい、
そしたら彼女とか奥さんに全部やれっていうことになるじゃん。
そういうことですね。何でもかんでもやれ。
そうそうそうそう。
まあ、炊事も全部含めて、
うん。うん、そうなのよね。ちょっと そういう男を育てたいわけ、お母さんって。
ああ、問いたくなると
。うんうんうん、まあ女の子もそうなんよ、まあ、男の子だけじゃなくて ね、まあ、ね、そうそう、うん、自分で生活していける力のある子、
はい、
うん、でないと災害をサバイバルどころじゃないじゃん。
そうですね、飯もまとめに作れないとか、
うん、
それじゃあ何もできませんし、うん、何かあった時生き残れませんよね、
うんうん、あの去年さ、こう、うちの父親のところに戦争の話を聞きに行ってくれたじゃない、はい、
行きましたね。
あんな状態になった時に家族は絶対守れないよね。
はい、何、飯も作れない、洗濯もできない、まあ基本ができなかったらね、
うん、
何か大事があった時に何もできませんよね、
う
ん、
どっちに逃げたらいいかも分かんないなと思うのよ。
はい、
うん、でやっぱりその子供を育てていく大人にならんといけんじゃん、
うん
うん、でそしたらね、最低限生活能力だよね。
そうですね、そうせんと困るというか、うん、やばいというか、
そうそうそうそう。で最近ね、そういうお母さんが増えてきたというか、そんな気がしてるのよ。だから中学生なんかで、うちの塾の子ではないよ、何回も言うけど、はいはい、なんかね、あの中1でも赤ちゃんみたいな子がいっぱいいるのよ。
ああ、勉強をやらせるがメインだから、
うん、そう。
でも今日本は学歴社会で、うん、なんか大学に出て、うん、一般企業とか公務員になって、
うん
うん、高い年収をもらうみたいな、
うん、でそし
元にあったらそうなるんですかね、
うん、でね、別にそうやってても大丈夫だとお母さん思ってるかもしれないんだけど、はい、自分が思っている以上に何にもできない子に育ってるからちゃんとお母さん気をつけた方がいいんじゃないのって思うね。うん、これでね、あのそれがね、こう、まあ、昔は過保護って言ったんだけど、はい、今なんかその過保護が普通みたいな感じになってきてちょっとレベル差が出てきたというかな、というか、う
ん、まあ、どんどん幼稚くなっていると、幼稚というか何もできない人を量産していると、
そうそうそう、うん、ような気がするんだよね。これで、でね、あとね、ここ何年かでね、そのお父さんが優しすぎる家庭、お母さんは世話焼きをして子供が何もできない風に、まあ、育てるじゃない、
はい、
でだんだん大きくなったら腹が立ってくるわけよ。でも
親にね、
うんうん、
邪魔だなとか、ね、
そうそうそうそう、で親は親で自分の子供に腹が立つわけよ、いつまで経っても何もしないからさ、でそこで圧力が出た時に、その反抗期と相まってこう手が出始める男の子がいるんだね、
はあ、家族に対して。
そうそうそうそう。ね、うん、なんか、うん、俺の言うこと、お前が悪いみたいな、親のせいにし始めるわけよ、自分ができないこと。
あはあ、
うん。中にね、そういう子がいるわけ。
いる、いる。
うん。で、そんなになった時に、あの、手が出始めた時に、普通のお父さんだったら殴り返すのよ、お母さんとかの代わりに。うんうん、
はい、
だけど、何にもしないお父さんがいるわけ、中に。
あらら。
あららでしょ、
はい、
でそうなったらね、 DV 男になるんだなっていうのがね、
最近分かってきた。
最近分かってきた。結構ね、なんか何例か見たのよでそれはね、大人になって DV 男に育った人たちの話を聞いた。で、あの子供の頃どうだったんですかねみたいな話を聞くと、やっぱりお父さん優しいのよ。
何も口出ししない、
うん、そうそうそうそう。
でお母さん逆にこう何でも感動して、
そうそうそうそうそう。でなんか、まあ、そういうのを聞いて、ああもしかしてこれは共通点なのかって私思ったわけ、
うんうん、
だから研究してるわけじゃないからねだからそれがなんか、あの全部に共通しているのかとか、そういうこと言われたら困るんだけど、
まあ、その可能性があるというか、
うん、私の中ではね。だからね、あの厳しい、お父さんは厳しくないとダメなんだっていうことが
分かった。
うん。あと子供に対してハードルを設定するお父さん、成長に応じて。
はあ、はあ。
うん。
十 中2だからここまでとか、
うん、中2だからここまでっていうよりもここまでできたら次はあの手助けしないでここまでやらすとか、
うんうん
うん、でそういうのをねよく見てるお父さんいるよね。お二丸さんもそうだけどね、
はい、
うん、なんかあのだからねイクメンって騒いでるのちょっとおかしいと、
うん、やって当たり前みたいな、ね、
そう、うん、イクメンっていう言葉を撲滅しましょう。やって当たり前ですそれは、はい、僕イクメン目指しますとか言ってんじゃねえよみたいな。
あ、うん、最近イクメンブームなんですかね。
そうなんよ。なんかね、うん、なんかそれが特別なことのようにしたらダメだよね。
ああ、そうですね。まあやって当たり前のことですもんね。
うんうん。やらないあなたが悪いのよっていう感じなんだけどね。うん、まあでもそんな、あの、働く時間とかもね、若いとこう長時間働かされたりするからね。
うん。
うん、だから、まあ簡単に言えないところもあるけどね。
うん、
で、まあ去年学んだことはいっぱいあったわけですよ。
はい。
だから、それを、このラジオを通してとか、民展のブログを通してとか、民展のそのトレーニングサイトとか、教育を通して、そういうことをこう発信していきたいなっていうのは今年。
はい。
うん。あるのと、あとね、今年やりたいことはですね、あの、もっと教える幅を広げていきたい。
というと
工学遊び塾。
それはどんなものですか。
それはですね、あの、まあ、要するに、まあ、民展のメンバーとも一緒なんだけど、
はい、
アウトドアで遊ぼう。
ほうほうほうほ
う。うん、釣りをしたり
キャンプしたり、
うん、雪の中でキャンプしたり。
それはそれで面白いかもしれないですね。
ね。
雪中キャンプ。
そうそうそうそう。あと、スキーをしたり、今の時期だったらね。
うん、
うんうん。で、あとは、いろいろあったよね。釣り、キャンプ、何したっけね。
あと、山遊びとかもいいと思う。
あ、そうだね。
あと川とか。
うん。山登りしたね、そういえば。
やりましたね。
うん。で、そういうことをね、することで、実際にこう、体を動かして、自然と触れ合って、あの、体験できることっていっぱいあるじゃん？
そうですね。というか、自然じゃないと体験できないことっていっぱいありますよね。
そうね。端末がないと遊べないっていうのはちょっとどうかと思うよね。
うん。
うん、で、自然と触れ合うことって結局科学をやってるからね。
はあ、はあ、はあ、
うん。そうなのよ。なので、その、まあ、理科の勉強にもなるし、社会の勉強にもなるしね。うん。で、そういうことだけじゃなくてね、あと、さっきから言ってるじゃん、生活能力がなくなるって。
で、そこでやらし、あの、工学遊び塾でやらしてみると。
生活能力をつけてくださいね、みたいな。結構、あるじゃん、なんかあの、それこそ、ハードルをちょっとずつ設定して、今回は、肉を焼いてみるとか、
うん、まあ、火起こしをしてみるとかね、
うんうん、米を炊いてみるとかね、うん、そういうことをねやっていくと生活能力は多少でも
つくと思いますね。ていうかどこでもできるようになれる、
うんうんうん、あとあの災害が来た時にどこでもサバイバルできるようにね、なんかね、鬼丸さんよく言うじゃん、どこでもうんこができるように
一経由でね。
ね。まあ確かに大切な
ん
よ、
うん。
食べるものと同じぐらい出るものは。
まあトイレがない系って、できないできないって言ったらしょうがないのでね。
うん。
やっぱりそこら辺でしないと。
そうそうそうそう。うん、人の邪魔にならないようにね。まあ穴掘るなりなんなりして、う
ん。で、ちゃんと埋めて。
そうそうそうそう。うん。そういうこととかね。あの、紐の結び方じゃないけど。
うん、
そういうことができるようになってたら強いお父さんになると思うね。
うん。とにかくそれ子供も強くなってそれが受け継がれたらいいですよね。
うん。そうそう。で、子供が大人になった時に強いお父さんになり、賢いお母さんになり、うん、していかないと、ちょっと日本はダメになるよって、
うん、
いう感じのことを思ってるよね。
うん。
うん。
まあ、教育もやばいんですよね。どんどん日本がダメになる教育をされている。
あー、なんかね、教わってることはいいのよ。あの学問の基礎になることとかね、はい、あの生活に基礎になるようなことをね、はい、教わってることはすごくあれだし、あの小学校の先生なんかスーパー先生だと思う。どの先生も
全教科やるんですもんね。
うん、すごいと思う。だけどその教え方が教え方っていうか、全員を席に座らせてじっとさせて言うことをずっと聞かすっていう
のがダメなのか。
うんうん、そうなんよね。そのなんか学びの経路って習ったじゃん。知覚、聴覚、体感覚ってあるじゃん、
はい、
で体感覚が優位な子はじっとしてられないじゃん、
はい、足を動かすとかね。
そうそうそう、
手を動かするとか、
うんうんうん、でそういうことをなんか体を動かしてるから集中できる、
うん、
子供
はあるでしょうね、
うん、そういう子供たちまでこうじっとさせて椅子に座らせてって言うんじゃなくて、もっとリラックスして学ぶのって遊びと一緒だと思うんだよ、
うん、楽しみながら、
うん、
で、まあ、好きなようにって言ったら言い方がおかしいんですけど、
うんうん、
使いながらか、
うん、そうそうそう。でもっとね、学ぶってね楽しいことだと思うし、教える方も楽しくないとね、教える方が苦痛になってたんじゃ
それ教えられる方も苦痛に、
ね、なるよねそうそうそう。だからもうちょっとね、あの自由っていうか楽しめるような、うん、教育に変えてったらいいんじゃないかなって思うね。
はい、
はい、ではそろそろ時間がやってまいりましたので、エンディングに入りたいと思います。はい、では皆さん、今日はいかがでしたでしょうか去年学んできたこととかね、はい、お話しさせていただいたんですけど、はるくんは去年どんな感じのことを学びましたか？
やっぱり目標が大事なのと、うん、それに向かっていく上でブレないことですね。
なんかこう、いいのを言うね
やっぱり通過点に、うんうん、なんか美味しい餌があったらやっぱ飛びついくじゃないですか。目先の ものだけ取ろうとして、
うんうんうん、
それをなくしていかないといけないなと思ってますね。
うんうんうん、そうだね。はい、そうね、うん、ブレないことが大事だよね。
はい、
うん、それも私たち学んだよね。なんていうかこう遠く、船ってさ、
はい、
遠くの方を見据えて行くとまっすぐ行くんだけど、はい、近場を見ると遭難するんだよね、はい、だからその近いところの目標をまず立てるんじゃなくって、遠くを立ててから進んでいく、
はい、
いつも、
うんうん、それが大事ですね、
うん、そういうのも学んだよね、
はい、まあ、近いところばかり見ていてもしょうがないので
木を見て森を見ずいう言葉を知ってるあんな感じになるもんね、
はい、
うん、でもね、大人ってね、なんか近くを見てしまうのよ。まあ子供もそうかもしれんけど、でも子供の方がよくやると思うよ、そういうの。あのちゃんと遠くを見てる、
うん、
子供の方が、
うん
うん、成長が早いというかね、
は
あ、うん、大人なんだよね、目の前のお金を追うとか。うん、で、ね、民店でトレーニングしてくださってる方はね、だんだんとその自分の人生の目標っていうのをすごい遠くに定めて、こう走り始めてる方がいっぱい増えてるんでね、あの、このラジオを聞いてる皆さんも始めていただけたらなと思います。では時間が参りましたので、バイバイで締めたいと思います。せーの、バイバーイ。